障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々恵です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしくみんなに優しいラジオの目線でお届けします。さて、この世田谷ハートステーションも7月で番組放送1周年を迎えました。障害のある方もない方もその垣根を越えて分かり合えたらいいなということで、こう続けていく中でたくさんの出会いがありました。障害とともに自分らしく生きたい方、そしてそれを支えるお手伝いがしたい方、皆さんの前向きな言葉に心が刺さりました。それぞれ目指す社会に希望の光も感じましたし、私ができることっていうことについても考えさせられたあっという間の1年でした。ということで、今回はこの番組ではおなじみの世田谷区視覚障害者福祉協会理事長の大竹宏さんと歌手の清水博正さんをお招きし、特別編でお届けします。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さて、改めまして本日のゲストは、番組ではすっかりおなじみの世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さん、そしてパートナーの佳代さん、そして歌手の清水博正くんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しい。
番組で今度は2年目になりました。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
から今美味しそうなお菓子をいただきまして、ありがとうございます。
花じゃないの？
やっぱ花より団子ですか、
ね、
まだ2年目も続くようにね。
1回目のゲストだったの思い出すな。もう1年
ですね、あれから。
なんか大竹さん、あの時すごい緊張されてましたよね。
もう真面目に言ってくださいって言われたら、
そう、
1回目のリスナーで聞いてくださったみたいでね。
そうなんです。
まさかね、群馬の場までね、流れてるのってね、全然想定してなかったから。そしたらなんか聞いたことある人だなと思ったら、ひろまさくんからのね、エールが入っててね、
はい、
そしたらまさかひろまさくんがまた私の次の次に、ね、紹介されてゲスト出てね、すごいなと思ってた。まさか今日ここで初めての対面だもんね。
なんか初めてとは思えないですね。
本当に見えないものとしては思えない。でね、私とね、ひろまさくんとの共通のまず字がひろしとひろしだよ。ひろひろ、
そうですよ、ひろひろ、
ひろひろ。
今ね、あの番組を初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、改めて皆さん自己紹介をしていただいてもよろしいですか。ではまず大竹さんからお願いします。
はい、今日で4回目となりました準レギュラーの世田谷区視力障害者福祉協会の理事長の大竹宏です。よろしくお願いします。って言われてるけど60歳です。よろしくどうぞ。
エネルギッシュな大竹さん、そしてお隣にいらっしゃるのが
大竹宏の妻の大竹佳代です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。佳代さんもね、慣れましたラジオ収録？
いや、まだまだ主人と違って、やはり私はちょっと緊張しますが、よろしくお願いいたします。
ぜひお願いします。はい、
でもお祝いできて嬉しいです。おめでとうございます。
嬉しいです。そして1周年ということで、私の隣に座っているのが、
はい、清水博正です。昨年の9月かな、この番組世田谷ハートステーションに出させてもらって、本当になんか、いい番組だなって思いましたし、もう番組始まった時からずっと聞いてますからね、自分も。1周年迎えたって本当になんか自分のことみたいに今日は嬉しいですね。よろしくお願いします。
お願いいたします。 大竹さんの周りでもこの番組話題になってたりしてますか？どうです？
1年間いろいろ再放送のところとか聞かせていただいてます、はい、私は嬉しいのは視覚障害だけではなく世田谷のさまざまな障害の方をゲストに招いていただいたり、うん、パラリンピックの選手までお呼びいただいたり、うん、働いて頑張ってる方とかね、うん、はい、そして一番すごいなと思ったのは聴覚障害の方をお招きされて、はい、しかも YouTubeで配信したっていうのはこれはね、うん、ラジオで、こういうオンエアをしたっていうかね、うん、こういうことをしたっていうのは本当にないと思います、世田谷区は条例ができて、共生社会の実現のための条例がこの4月からスタートしてます、うん、おそらく聴覚の方がですね一番コミュニケーションで困っていることが、うん、ラジオで実現できたっていうのは最初ラジオの番組ってどうやって出演するんだろうなって多分思われたと、はい、でもそれはちゃんと手話通訳の方と一緒に、うん、画像を使いながらやったっていうのはすごいなと思いました、うん、で私も残念ながら全盲ですから画像は見えませんけれども、うん、でもその迫力とかね、はい、熱意は伝わってきたので、うん、これさすが世田谷だなということで全国のね、うん、ところでもですね、うん、そうです、ハートステーションパート2というようなことを広がってほしいと思いますよ、う
ん、本当ですよね、はい、今群馬県から実は、はい、清水博正さんは来てくださってるんですけども、はい、博正くん、
はい、
世田谷区のこういう取り組み群馬とはどう違いますか？
いやもう群馬はね遅れてるね、はっきり言って、うん、やっぱりね群馬県全体がまとまってないんですよ、うん、結局そこのところでね何か一つのことをやるって言っても、まあ、東京都は人口も多いでしょう、
はい、
人口が多いってことは視覚障害の方も多いわけね、
うんうん、
でやっぱりそういう方たちが一つになってさあこういうことやろうよって言ってもパーッとやってくれるでしょ。それはねやっぱり人口の多さもそうだし活気もそうだし、もうそういうものは群馬のみんな頑張ろうやって、う
ん、でも今ね広政くんは群馬の代表として頑張っている
って言うんですよ、はい、まあ、うん、でもね群馬のね障害者協会の方でも自分もやらせてもらったりいろんなことをねパソコンの方も教室やったり、うん、カラオケやったりしてる中で
スマホも教えてるしね、
そう、うん、そういう中でできることが増えるってこんなに楽しいことなんだねっていうのはね、うん、皆さん言われることなんですよね。
そうですよね。今日こうやって1周年で集まっていただいて、うん、大竹さんっていう兄貴分が広政くんにはできたわけですなのでいろんなことをこれから質問したり相談したりっていうのはしていっていいと思いますよ。
七重ちゃんがそれこそ、うん、はい、話した時に、うん、あんた大竹さんには絶対会った方がいいよって
言った、
うんうんうん、もうそれはあんた絶対会っていい人だし、うん、絶対いろんなことを聞いてくれるからって、
うん、そう実際切り開いてきてる方だから、うん、で広政くんまだまだ若いんですよ。こう見えて30何歳だっけ？
33かな。
33。
なのでこれからの人なんでこうやって支えて行ってね、そうみんながこう仲間になってもらえればねいいなと思うから、絶対ここは合わすのを実現しようと思っていたので、いや嬉しいです。
いやありがたいね。世田谷区とね群馬県は川間村がね、
そうですよね、
だから相通じることがあるんですよ。で私もバスハイクで群馬に行ったりしてて、
ね、はいはいはい、
まあ、先日も行ったりしてますよ。でやっぱりそれこそ工場見学でこんにゃくパークとかね、
はいはいはいはい、
それこそあとは明太パークとかね、
そうそうい
ろんなとこ行ったり、まあ、ブルーベリー狩り行ったり、まあ、果物狩りみんな視覚障害好きですからね、関越自動車と乗ってバス2台で行ってたりするんですよ、うん、でそのたんびにやるし、またうちの会員の中にも高崎に住んでるのがねいて、こっちの方に住んでたりね、交流関係はあるんだよね。で僕もこうやって広政くんと本当に初めて会ったのかなっていうふうに見ないし、弟分としてぴったりな方は紹介してくれたんだなと思ってね、はい、嬉しいなと思ってね。このエネルギッシュは私と違って広政くんは生まれつきの障害であって、はい、私は中途障害だから違うけれども、今33歳って言ったら私もちょうど33の時に全盲になったんですよ、
はい、
でこの頃からやっぱり人との出会いっていうのは最初は難しかった。 でも今となれば世の中のためにやらなきゃいけない、番組の中でも語らせていただいたけど結婚ね、やっぱり今日横にいる妻がとね、おかげさまで10年になったんだけども、やっぱりこういうことって最初はいいやなんて思っていたけど、最愛のパートナーが近くにいるだけでも健康面も含めてね違うなって思ったんだよね。視覚障害者だから結婚は難しいとか、そういう仕事ができないとか、そういうことじゃなく、我々も今広政君が語ってたように元気でね、明るく楽しく同じ人としてね、人間としてやれることをやるということが大事で、あとは周りの方たちがいかに理解してもらって助けてくれないかなっていうことをやるということとともに、あの障害者団体の中でもね、難しい問題が確かにあると思うんです。私も障害者団体の役員やってますけども、やっぱり難しい壁があると思う。東京に限らず全部のね、私たちだと全国の団体があるわけですから、そういうことを通じてねやっていくということで、広政君のこの元気、私の元気が社会に通じることかなと思ったんで、怖いものなしというような形でね、はい、わざわざこうやって東京世田谷まで ね本当に来てくれたってすごいと思う。
いやいやいやいやいや、
ありがとうございます。まあ、たくさんね皆さんと一緒にお話ししていきたいと思うんですが、
はいはい、
今回はですね、佳代さんの好きな曲を一曲お聞きしたいなと思っているんですが、佳代さん何かお気に入りの曲ありますか？
はい、ではサラボーンのラバーズコンチェルトをお願いします。
わかりました。それでは佳代さんのリクエスト、ラバーズコンチェルト、サラボーン、どうぞ。ラバーズコンチェルト、サラボーンでした。さあ、今日の世田谷ハートステーションは特別編、世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹博さん、そして歌手の清水博正さん、そして奥様佳代さんをお迎えしております。あ、広政さんの奥さんじゃないですかね、広さんの奥さんの佳代さん。
こりゃこりゃ
でもね、広政くん今33歳ですけども、こうやっぱり恋愛とかパートナーとかそういうお付き合いっていうのはしたいなって
全くないですね。
本当に、
うん、もうね、自分はね、今が楽しい。いや、いろんな考えありますよ。
そうね、
それはあるけども、自分はね、まあ、今は家族がいてね、まだ元気で達者でいるからね、いいかもしれないけども、今こうやっていろんなところに出させてもらったり、それこそ群馬県を中心だけども、カラオケ教室なんかもさせてもらったりとかね、歌をいろいろ歌いに行かせてもらったり、いろんなところで出会いをさせてもらったりする中で、ああ、自分の人生って最初思ってましたよ。目が見えなくても、ああ結婚して支えてもらわなきゃいけないんだな、なんなんかなとかって思ってたけど、もう今となってはね、もういいかない
やいやそんなことないけどね。
みんなそれはあれですよ、いろんな考えありますからね。
でもいい出会いがあったら、
あったらしたいですよ。
ほら、
ほら、そうですよ。そうだよね、あったら自分なんかそれこそボンボンボンボンね、飛びついていく方ですか。
飛びついていく方、結構肉食なタイプかもしれない、
ね、キャラクター的にね、本当に明るいしね、本当に見えないってことを感じさせない で家族もね、おそらくうるさいなって多分結婚するとね言われるかもしれないけど、それ大事だよね。
七重ちゃんはね、自分のいろんなとこ見てますから。
僕らの会の中にも、本当に視覚障害者同士が学校、盲学校の時代から一緒になる方が多いよね。
多いですね。
で、僕みたいに健常者のね、奥さんあんたら信じられないとか、どこで知り合ったんだって、それは俺の努力だよってよく言われるよね。
でも本当どこでお知り合いになったんですか？
親戚の本当の意味で、母が亡くなる寸前におばのところにね話をしてて、僕も50で結婚できなかったらもう無理だと思って諦めてたんだよね。でもやっぱりね、いろいろ一人では生活が厳しい、で、まあ、妹も近くにいたけれども、妹のところに負担かけたくないからね。
わからない、
ね、そこはね、家族にはやっぱり自分でやらなきゃいけないと思ってて、一人ではやっぱり情報がね見てもらう人もいなかったり、やっぱ大変だったね。
そうですね、
で僕は盲学校行ってないんで、自分の中での自己流の訓練とかは近くのコミュニティセンター、福祉センターでお世話になったけれども、どっちかというと視覚障害者の団体にとっては選定制ではないから、マッサージの仕事をしてもないし、珍しいねって言われても、だけど僕は自分じゃなければできないことっていうのがあると思うのね、必ずしもマッサージがお仕事ばっかりではないと思う、広政君も声がプロだよね、やはり語りね素晴らしいと思う、声 こうやって、普通だとよく言われると思うんだけど、視覚障害に限らず障害者は暗い、かわいそう、辛いねって言われて、だからそこは違うんだよね、はい、
そうですね、う
ん、だからこういうところから世の中が理解してくれることによって、うん、じゃあホームドアがついてなくても、うん、もうおそらく声をかけてくれたり、うん、そういうことが私たちもやらなきゃいけない伝道師、はい、という考え方でね、うん、私も中途障害だからこそできること、小学校にも年間でそうね世田谷区だけでも20個近くオファーいただいてますよ、
は
い、
も
うこの10年間で夫婦でこの学校は私ら夫婦じゃなきゃダメだというオファーをいただいてる学校さんもあるんですよ、嬉しいですよ、
ねえ、うん、
だからいろんな子どもたちとのもうことがあって、はい、もうそれこそ10年ね、お邪魔すれば、うん、もう今一番大きい子で中学校3年生とか高校生ぐらい、
そうですよね、
でね、お兄ちゃんがやって、あのなんとうちの会員のねお子さんがね今度4年生になって、はい、僕の今度の授業を受けると、
うん、
でその上のお姉ちゃんが中学校3年生で受けていたと、
は
い、で大竹大竹って名前出たらそれ私だったよねとか、なんかいろんなことってあるんですよね、
そうですね、
ですから子どもたちとの出会いも私は本当に嬉しいです、
うん、
ノーギャラでもいいから行くよという形でね、うん、やってるんだよね、
ここでねリスナーの方からメッセージが届いてるので、はい、読みたいと思います。赤羽モンキーさんです、毎週月曜日ためになる放送ありがとうございます。障害者のご苦労がしっかり肌で感じることができています。私の友人で愉快な警備員をしているやつがいるんですが、多少だらしないところもあるんですが、先日三軒茶屋で白杖を持った50代くらいのおじさんを見つけ、すぐに声をかけ、どちらに向かってますかと尋ねたんです。男の人は世田谷線の駅に行きたいと言ったんです。では私が案内しますよと言って世田谷線の駅まで送り届けていました。彼の本質を見た私、こんないいやつなんだと改めて知りました、ということで、この番組をお二人とも聞いてくださっているんですけども、
カバネモンキーさんもそうですけども、
はい、
みんな障害の持ってる方に実際触れたりすることで変わったんだよね、
う
ん、
そうだね、
うん
うん、声をかけるっていうことをしてなかったと思うんですよ、
そう絶対できなかったと思うし、
そうだから番組を聞いたり、うん、実際に、まあ、広政くんのステージを見たりとかでこう触れ合うことで初めて知ることとか気づくことっていうのがあったりするので、うん、なんかそういうきっかけをね、少しでもこう与えることができたのかなと思えると、やっぱやっててよかったなって思うんですよね、うん、この番組は ね
素晴らしいと思うのね、
うん、
障害の番組ってまあ他局ですけども、はい、やったりしてますよ、
うん、
でもそうなるともう楽しいこともなかなか言えなかったり、
まあそうですね、
いろいろありますよ、うんうん、でもこちらの番組はね本当に生の声を伝えてくださる、
うん、
そしていろんなリスナーの今のように、声を聞かせてくれる、
はい、
そうするとお互いがまた次につながるっていうような接点持てますね、
うん、
まさに情報発信源でね、あのコミュニティ FM のやっぱりいい、ことだと思うんですよね、
あの、はい、障害者の番組はこれからもやっぱりどんどんどんどん作っていかないとダメだし、
ね、
障害者がね出ていかないとダメですよ、
本当にそうだよね、うん、あのみんなね語り部じゃないけどね、語りうまいんだよね、
う
ん、
うまい、
明るいんだよね、うん、
はい、
ですから広政くんなって例えば信号を渡る時だって、
うん、
僕は途中の中途障害だから赤だったら止まりなっていうことで赤ってイメージがわかる、
うん、
でも生まれつきの方っていうのはそういうことはもう教えられていることであって、
うん、
すごいなと思うのね、
うん、
で視覚障害の世界もやっぱり先天性のメンバーと私たちのような中途では違うけれども、でもやっぱり障害者は障害者なんですよ、
うん、
ですからそこはあの壁があるんじゃなくお互いがあるということと、今あの本当にお手紙をいただいた方じゃないけど、
うん、
やっぱりこういうことを気づいていらっしゃる方がいて、
はい、
中には声をかけたんだけど怒られてしまったとかね、
あ
いろんなことがやっぱり我々もいけないところがあるんですよね、
うん、
だから僕は必ず助けていただいた場合でも結構ですよとか、
うん、
イエスのをはっきり言わないと、
うん、
誰が何をしてくれるのかなによってはいきなり洋服つかまれたり白状つかまれたり、
うん、
そういうことでびっくりしてしまうということで、今聞いていて、あのたまたま三軒茶屋の土地勘を知っていらしたから OK だったと思うんだけど、
うん、
いうことで、うん、多分終わった後にありがとうということがあったから、
うん、
こういうあのお手紙的なことを ね、あの書いてくださり、
うん、
お気づきが出たんだと思うんですよ。
本当ございます、
結局視覚障害を持つとなんて言って、まあ、視覚障害だけじゃないんだけど、
はい、
一つのことに集中するんですよね、一生懸命になるんですよ、
うんうん、
だからナナエちゃんがね、去年の11月の初めだったかな、群馬県の高崎市のいろんな障害を持っている方を対象にした 高崎市の障害者福祉団体連合会っていうところがあるんですよ。そこの司会に来てくれて、うん、清水博正歌謡ショーやろうってことで、じゃあ奈々ちゃんにってことで、うん、自分は司会をお願いしたんだけど、うん、一部は高崎市に住んでいる人、うん、要は視覚障害だったり、うん、車椅子の方だったり、うん、いろんな方たちにじゃあ 5,6 人でもいいから歌ってもらえませんかってんで応募したんです、
うん、
そうしてで歌を歌ってもらったんだけど、奈々江ちゃんがびっくりしちゃってね、
うん、むちゃくちゃうまかったみんな、
う
ん、
そうだろうね、
表現する力がのものすごくありますね、
うん、結局視覚障害を持つと風景が見えるのよ、
う
ん、
そうね、
うん、
自分の世界だよね。
そう、自分の世界で歌も表現できるし、表現できることいっぱいあるからね。うん、
そうだね、自分の好きなことを見つけられたら本当に幸せなことだよね。
いやもう幸せだから、自分はねやっぱり伝えたいのが、もしかしたらこの放送を聞いていて、目が見えなくなった、体がどうか悪くなって、うん、今まで自分に合ったものがなくなった方もいらっしゃるかもしれない、でもそういう方ってだからこそ何かがね、自分はね、あるんじゃないかと思うのよ。
そうだね、
僕ね、F セタのこの番組にね、聞いてるリスナーの方にね、やっぱりぜひ、今度実現してほしいなと思ってることとして、うちの会バスツアー行くんですよ、
はい、
でね、中には東京に来る方も大変かもしれない、それで例えばバス1台でね、じゃあみんなで行って、全くガイドさんとか付き添い者が行くんじゃなくてよ、お互いのリスナーが障害当事者同士を一緒に手引きしてみてね、でどっかに、例えばいちご狩りに行ってみるとか、いろんなこともできるよね。そうすると一日も楽しめて、お互いのコミュニケーションができて、もしかしたら広政君の気に入った彼女ができるかもしれない
そう
そういうね、考えって俺いいかなと思ってるんですよ。
いいと思います、ね、
清水広政さんで人生一番でした。
清水広政講演会としてね、やってみて、こういうことを今度東京でやってみないかい、世田谷で今度計画してバス1台で行ったらね、意外にもね、人気者の方だからいいと思う。歌はもうプロフェッショ
ナル、でもさ、
なんか楽しみが増えたよね。そう思
う
と
ね、そう、なんかあれだよなと思う。みんなでなんかいろんなもの作り上げたいなっていうのは思うよね。今日の話を聞いてね、それこそ自分も視力障害者協会とか、そういうところに参加したいなって思った、
ね、じゃあ今度ね、私らの会は10月に茨城だけども、梨狩りがあるんでね、
一緒に行きましょう。
いいね、本当に来年2025年は、東京でデフリンピックがあるんですよね、で聴覚障害の方ですけど、やっぱり私たちも障害の立場でアスリートを応援して東京オリパラ盛り上げましたけど、聴覚の方はこういう本当のパラリンピック的なデフリンピックは初めてのことですよ。ですから違う障害ですけども、やっぱり我々が知らないということじゃなく、障害同士の中でも支え合うこと、そして東京の中でもですね、駒沢公園の競技場で、スポーツのですね、陸上とかバスケットとか開催されるんですよ。僕はやはりこれから東京都も他人事じゃなく、または世田谷もパブリックビューイングじゃないけど、やれるようなことあったらね、心のバリアフリーの理解のためのきっかけになればと思って、私も世田谷の中でも福祉の中でも中心核でやらせていただいてるので、ぜひ、今度何かのイベントに広政君をね、ゲストと呼んで、それで一緒に兄弟で、マイクを握って、私も歌も大好きな
ので
、いいかもしれない、
いいね、いいね、なんかそういうの、
もう本当にお時間があっという間でして続きは、またプライベートで、ね、何かご飯でも行けたらいいなと、
いいな、いいな、みんなで行きたいな、
そうしましょうね、本当に今日は番組1周年のお祝いに駆けつけてくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
10年目目指しましょう。
そうしましょうね、さあ本日のゲストは世田谷区視力障害者福祉協会理事長の大竹宏さん、そして奥様の佳代さん、そして盲目の演歌歌手清水博正さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。番組の1周年を記念するにふさわしいゲスト、大竹宏さんと清水博正さん、そして佳代さん、これからもハートステーションを支え盛り上げてくださる頼もしい皆さんだと思っています。そしてリスナーのあなたも
末永く番組のことよろしくお願いいたします。メッセージも募集していますので積極的に番組に参加してください。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com までお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。